何週間か前からこのマタイによる福音書を私たちは少しずつ読んでいます。その中で今日の言葉は本当に大切な言葉であります。マルコによる福音書全体を通して貫いている、テーマのような言葉と言っていいかもしれません。イエス様は洗礼を受け、荒野に導かれて、そして誘惑に遭われました。救い主であり、神の子で、永遠の神でいらっしゃるお方でありますが、その方が私たちと同じところを通られたんだ。バプテスマのヨハネの足元にひざまずいて洗礼を受け、痛みや苦しみ、不条理を経験し、そして誘惑の中で私たちの弱さをも知ってくださっているのだということを先週お話をいたしました。そして、今日の聖書箇所でその後、バプテスマのヨハネが捕らえられた後、入れ替わるようにメッセージを語り始めた。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そのように言われたのであります。これは最初だけそのような話をされたという意味ではなくて、イエスの生涯を通してのメッセージ、イエス様の生涯を通して語られたメッセージであったということができると思います。これは原稿にないことなのでありますけれども、今回ですね、本当に田中兄弟の、メモリアルに伺わせて本当にいただいて本当に良かったなと思っているんですが、向こうに行く前にですね、姉妹と電話でお話をしているときに、聖書の言葉は何がいいでしょうか、聖書の言葉は何がいいでしょうかってことを聞かれたんですね。その時にですね、私は何でしょうねと思いながらですね、いつも語っていた、いつも開いていた箇所はないですかとか、いつもこの田中さんといえば、ご主人といえば、いつもこう読んでたなとかありませんかって話をしていました。そして何年か前にお明かしで引いたところ、ちょっとどこだったでしょうかねって話をして、ヨハネの福音書の14章を先週の週報のコラムに書いてありましたけれども、その聖書箇所がいいんじゃないでしょうかという話になったのでありますが、私たち歩んでいる中に、あの人が話をするといつもこの話だったとかですね、あの人が口を開くといつもこの聖書の言葉が出てきたとかですね、そういうのってありますよね。皆さんどうでしょうかね。皆さん自分もしもあの人が口を開くといつもこの話をしてたよねってことを言われるとしたら何でしょうかね。口を開けばいつも神様の愛を話してたね。口を開けばいつも天国の話をしてたね。あの人が口を開けばいつもこの十字架が私のためだったって話をしてたね。いつもお祈りって素晴らしいねって話をしてたね。いつも賛美が湧いてたね。あ、そう言われたらなんて素晴らしいかなと思いますね。私たちもそのようにありたいと思いますけれども、このイエス様がおそらくそうだと思うんです。このマルコにとってもマルコのが仕えていた先生だったペテロ、マルコはおそらくペテロの通訳をしていたと言われますけれども、ペテロもマルコも本当にイエス様といえば神の国の福音だったね。イエス様といえば悔い改めて信じなさい、そういう話だったね。そういう感じだったと思うんですよ。で、本当に、この、開口一番、イエス様はこうおっしゃった。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じよう。確かに開口一番そうだったでありましょう。でも、それだけじゃなくて、人生を通して、イエス様の生涯を通して、いつもいつもどこを切っても、金太郎飴みたいに、どこを切っても、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じれよ、そのメッセージが聞こえてきた。そのような、歩みをされたんだろうなと思うのであります。今から20年近く前になりますが、アトランタに住んでいた時にですね、今も息子が、はじめが言っているノークロス日本語バプテスト教会に私も行っていました。そこの先生は、日本で伝道して引退して、アトランタの郊外に住んでおられた宣教師の方であります。日本語が、すごくペラペラというわけではないんですけども、一生懸命メッセージを日本語でメッセージをしてくださいました。で、 今もその教会の伝統になっているのかもしれませんが、毎週です。毎週、例外なく、本当に毎週、礼拝の最後に、説教の最後に、今日、イエス様を知りたい人は、前に進んできてくださいって言うんですよ。毎週です。で、毎週誰も応答しないんです。で、それでも毎週毎週招きがある。私は毎週、まあこの教会もそうですけど、毎週そういう招きをするところから育ったもんではないので、毎週やんなくても、この説教の流れの中で最後にイエス様を信じる人はいませんかっていうのも、合ってないんじゃないかと、いろんな、まあ、コロナ禍でいろんなことを言いながらですね、説教を聞いてたんですが、でもですね、1年余り通ってる中で、1回だけですが、最後の方でした、私の1年間の歩みの最後の方でありましたけれども、一人の方が前に進んで、イエス様を信じて歩み始めるという決心をされたんです。一人で出る勇気がなかったんでしょうか、周りの方々に、本当に支えられるようにして、周りの方と一緒に出るようにして、一人の方が前に進んでいって、イエス様を信じて歩み始めるという決心をされた。感動しましたね。本当に素晴らしいと思いました。で、その一回の経験で、なんで誰も前に出てこないで毎週こうするんだろうっていう疑問が吹き飛びました。私はそこまでしてないんですが、でも同じ思いです。本当に毎週今日も礼拝でイエス様を信じて歩み始める方が起こりますように、そういう思いでメッセージを語らせていただいています。イエス様もそうだったろうと思います。イエス様も神の国についていろいろお話をする、メッセージをする、例え話を話す、あの例え話がある、この例え話がある、いろんな話をなさったことが聖書には書いてあります。でもその中であなたも悔い改めて福音を信じなさいってことを伝えたかった。あなたも信じませんか？あなたも招かれてるんですよ。あなたも今日、イエス様を、私を信じて、福音を信じて、救いを信じて、立ち上がりませんか？そのように語っていらっしゃったのではないかと思います。ですから今日は、この短い言葉でありますけれども、この短い言葉でマルコが伝えたかったことを、マルコ全体を視野に入れながら、また聖書全体を視野に入れながらお話をしたいと思っています。まず第一に、悔い改めて福音を信じなさいということです。あなたも悔い改めて信じなさいということです。この悔い改めと福音を信じるというのは、セットですね。もちろん分けて考えることはできるんですが、でもセットです。悔い改めたけど信じないとかですね、信じたけど悔い改めないとか、そういうのはね、ないんです。いや、あったとしたら何かちょっと勘違いして、何かちょっと、ちょっと違う。で、悔い改めるというときに、後からね、後から自分の昔のことを思って、ああ私はあの時本当に悔い改めてくれた、本当に悔い改めたかったなとか、後から見てそう思うことがあるかもしれませんけれども、でも悔い改めて信じるというのは、私たちにとってはこれはセットなんですよ。皆さん、悔い改めるって何でしょうか？悔い改めるというとき、ちょっと大きな勘違いをする場合があります。どういうことかというと、悔い改めるというと、今まで悪いことをたくさんやってきました。でも、もうそういうことはやめて、これからはいいことをしようと思います。神様の喜ぶことを頑張ってやります。それが悔い改めだというふうに思ってしまうことがあります。悪いことをやめていいことをする。悪いことをやめていいことをする。これが悔い改め。悔い改めは方向転換と言われますから、このパターンだと、方向転換は罪、悪いことをしてました。罪から善へ、いいことをします。そういう方向転換となりますね。ですから、例えば、元ヤクザの方とかですね、わかりやすいんです。悪いことをたくさんやってきました。でももうこういう悪いことはもうしません。方向転換しました。わかりやすい。でもですね、今までもそれなりにちゃんとやってきた人たちは、それほどまで自分悪くないと思っています。だから、 いや別に私は方向転換しなくても結構自分で真っ当な人生を送ってきました、いいことやってきましたよ、言いたくなりますよね。皆さんもそうなんじゃないかなと思います。わかりません、だんだんもしかしたらおー、クリア食べなきゃって方もいらっしゃるかもしれませんけれども、あのですね、本当にいやそんなに悪くもないよねという方々も多いと思うんですよ。で、子供なんかですね、罪悔やたってもう弟に優しくするって決心しますね。私もたくさん決心しました。もう二度と弟をいじめない。で、一週間くらい頑張る。でもですね、だんだんきつくなってくる、だんだんイライラしてくる。でも、あ、僕は悔やためなんだ、もう二度としないって決心したんだ、だからもう弟は優しくするって思うんですけれども、爆発するんですね。ついイラッとして爆発する。ああ、なんて僕はダメな人間なんだろうと思う。もちろんですね、罪の生活から悔い改めて罪から離れるという大切なことです。でもそれは悔い改めの本当の本当の本質ではないんです。もちろんそれもしたらいいでしょう。もう罪、いや悔い改めだからね、別にあの罪から善意じゃなくて罪なんか起こしたったりいいんだよと聖書は言ってないですよ、もちろん。でもね、この罪からいいことに、罪を犯してた人生からこれから真面目にやっていく、それが悔い改めかというと、それは悔い改めの本質ではないんです。悔い改めは自分の罪深さを認めて、自分の力ではどうにもならないことを認めて、神様を信頼して神様の力によって歩んでいくことです。つまり罪を悔い改めたらそこから頑張って立ち上がるのではなくて、神様の力をいただいて立ち上がる。神様、立ち上がらせてください、あなたの力が必要です、そのように祈ることです。皆さん、創世記で、皆さん創世記もぜひ読んでいただきたいと思うんですが、創世記を読むとですね、アダムとエバが罪を犯したことが出てきます。あの木の実を取っちゃったってやつですね。あの英語ではアダムズアップルってね言いますから、アップルってなってます。誰も聖書はアップルって言ってないんですよ。聖書は木の実って書いてあります。それがヨーロッパに伝わった時になぜかアップルになってしまったんですが、聖書は木の実って書いてある。善悪を知る木の実って書いてある。その木の実、食べるなって神様おっしゃった木の実。その時、サタンが誘惑しました。最初にその木の実を食べてしまった時に、そのきっかけとなった誘惑何だったでしょうか。神様の言うことなんか聞くなじゃなかったですね。罪を犯せ、悪いことをしろじゃなかったですね。神様の言うこと聞かない方が楽しいぞ、じゃなかったですね。ね、こっちの方が楽しい、神様の言うことが聞くのはくだらないよ、こっちの方が楽しいよ、そうじゃなかったですね。罪を犯したら、罪は犯したって全然 OK だよ、そうじゃなかったですよね。どういうふうに誘惑してきたかというと、これ食べたら、お前が神様のようになるよ、あんたが神様になるよ、これ食べたら、自分が神様だよ、自分が神様になるんだよ。それで罪を犯したんです。だから罪の本質は何かっていうと、自分が神様になることです。神様なんかいらない、私にはいらない、自分が神様になれる、自分が自分の人生の中心になれる、大丈夫、神様なんかいなくても大丈夫、神様信じるなんて弱い人、神様なんかいらない、それが罪の本質だと聖書は語っているんです。その罪を認めて、その罪を悔い改めて方向転換をすることです。ああ、自分はなんて弱い、身勝手な罪深い存在だろうか、神様許してください、私にはあなたが必要なんです、と。これ聖書の話じゃないですけど、聖書を土台にしているんですが、いろんな依存症になる、アルコール中毒であるとか、いろんな依存症になる方々のリカバリーのプログラムがありますね。その中で一番最初の一歩何ですか、ご存知ですか。自分には自分の力でこの問題を解決する力はありませんと認めることです。自分はもうアルコール中毒になった方がね、自分は自分の力で頑張ってもう二度と飲まないぞって頑張って、そこから解放されることです。もう 私は自分では自分の力ではこの問題解決できないことを認める。そこからがスタート。私たちの信仰もそれと同じです。私は自分の力でこの罪の問題解決しようと思ってもできない。なぜなら自分の力で頑張ること、自分神様なしで生きることが罪の本質なんですから。矛盾してますよね。罪の本質は神様抜きで生きることなんだから、神様抜きでこの罪の問題解決しようと思ったらこれはできない。自分はなんて弱い身勝手な罪深い存在だろうか、神様あなたが必要ですと認めること。ちょうど放蕩息子の例え話の中で弟息子はお父さんのところに帰っていきますよね。それと同じです。ああ、これからは真面目に自分で頑張って生きていこうじゃなくて、お父さんのところを帰ろうって、本来自分がいるべきお父さんのところに帰ろう。そのように私を満たすものは神様しかいないと神様のもとに帰ることであります。ですから悔い改めが方向転換だというのは、自分の力で頑張って生きる生き方から自分の弱さを知って神様を信頼して神の力をいただいて歩む生き方へと方向転換をすることです。だからそれは福音を信じないとできないんです。福音はグッドニュースです。戦いの現場から本国に届けられる勝ったぞっていうメッセージです。それはイエスにとっては罪人が神の国、神の愛の支配の中に招かれてるんだぞ、あなたも招かれてるんだぞ、あなたも入れるんだぞ、神様の愛の中に招かれてるんだぞ、入れるんだぞ、この地上の生涯喜びで溢れるんだぞ、この地上の生涯終わっても天の御国に招かれてるんだぞ、そういうグッドニュースです。それまで表面的に立派な人、表面的に罪を告白した人だけがその神の国に入れると思ってた。人々はそんなイメージだった。ですから強い人、自分は大丈夫だと思ってる人は、ああ自分はこんなに立派にできるから神様の愛の中に入れてもらえるんだなと思ってました。反対に罪を持った人は、ああ自分はダメだよ、神様に嫌われてると思ってました。でもイエス様はそれひっくり返しました。そうじゃない、誰でも招かれてる、いや自分の弱さが分かってる人こそ神の愛を受けられるんだぞって。神の愛を受けようというのにね、素直にこの手を開いて手を上に上げなければもらえない。それは自分の弱さが分かって、自分のこの自分にそれが必要、自分の罪深さが分かって神様を頼らないでは生きていけないんだということが分かった人だけでした。本当にそこに必要なのは神様の愛が必要なんだという自覚だったのであります。自分は大丈夫だじゃなくて、自分は神様の愛が必要なんだ。だからイエス様は幸いだって話されたあの三条の説教と言われる説教の最初に、あなた方心の貧しい人が幸いだって言った。心が貧しいあなたが幸いだって言った。誰も心が貧しくなりたいって人なんかいない。誰も自分の子供に貧しい心を持つ人になってほしいなんて思う人はいない。豊かな心を持ちたい、でも自分の中に本当に貧しいものしかない、本当に豊かな心なんかない、貧しいなって、自分ってなんて貧しい気持ちに持ってるんだろうと自覚してる人が神様の愛を求めて神様の愛を受けられるんだ。マルコの10章13節から14節もその一つの例であります。ちょっと開きましょうか。マルコの10章の13節から16節、教会その月の聖書を使っていらっしゃる方は68ページになります。後ろの方の68ページになりますが、イエスに触っていただくために人々が幼子らを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らをたしなめた。それを見てイエスは憤り彼らに言われた。 幼子らを私のところに来るままにしておきなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければ、そこに入ることは決してできない。そして彼らを抱き、手をその上に置いて祝福された。イエス様のところに子供たちが連れてこられた。人々がイエス様のところに子供たちを連れてきたんであります。弟子たちは子供たちの来るところじゃないと親をたしなめた、人々をたしなめたんですが、でもイエス様はその弟子たちに対して憤ったと言います。おそらくこのペテロはこの時の話を人々にするときに、ね、声大きな声出してしたんだと思います。真似したんだと思います。大きな声で、なんだイエス様怒ったんだよってしたんだと思います。そして通訳だったマルコは、福音書にそのことを記したイエス様は憤られたんだよ。その言葉は何かというと、子供たちを起こさせなさい。神の国はこのような者たちのものだ。そして誰でもこの子供たちのようにならないと神の国に入れないんだ。これは子供たちに向かって語られた言葉ではありません。あなた方のような者たちのためにあるんだよって。子供たちに語られた言葉ではありません。子供たちを連れてきた人たちを叱った、叱り飛ばした弟子たちへの言葉です。イエス様の話を聞くのに私のようなものはふさわしい。でもこの人にはこの子供たちにはちょっとふさわしくないと思っていた。でもそうじゃない。あなた方の方が子供たちのところようになりなさい。子供のようになりなさい。子供のようになるというのは何かというと、自分の弱さ、足りなさ、不十分さを認めることです。それによって私たちは初めて神様の愛を受けることができる。自分が足りないと分かるから神様の愛が入ってくるんです。自分は大丈夫だ、自分は満たされている、自分は豊かだと思ってたら、神様が愛を注ぎたいと思っても、その愛を注ぎ込むことができない。信仰は、信じるということは自分の弱さを認めて、あなたが満たしてくださるんですね。もちろんそれは、マルコによる福音書を最後まで読んでみると、十字架につながっていくわけであります。十字架の上で私たちの罪の代わりになってくださった、自分ではどうにもできない、自分で頑張ってどうにかしようとどうにもならない私たちのために、十字架の上で罪を全部背負ってくださった、ありがとうございますと受け入れる。ああ、私にはそれが必要だと、ありがとうございますと受け入れる。それが私たちに求められること。悔い改めて福音を信じなさい。今日もあなたに語られています。2番目のポイントです。今がその時だったのです。イエス様のメッセージのもう一つの側面は、今がその時だったのです。神の国は近づいたというメッセージでした。神の国はもうこれアットハンドです。そこまで来てる、もう手を伸ばせば届く、そこにあるんだ。今が信じる時だっていうのだ。旧約聖書に予言されていたその予言が、ついに成就する日が来た。救い主がやってきた。メシアがやってきた。新しい時代がやってきた。その時がやってきたんだ。人々が待っていた、祈っていた。まだ来ないかな、まだ来ないかなと思ってた。でも、いよいよその時が本当に来たんだ。だからこの時に信じなさい。悔い改めなさいとイエス様はおっしゃったのであります。聖書の神様は本当に憐れ深い神様です。聖書の神様は忍耐のある神様です。聖書は繰り返し繰り返し、この方は憐れ深いよ、この方は許してくださるよ、この方は忍耐あるよ、失敗してもやり直せるよって書いてある。本当に再出発の出来事が聖書の中にはたくさんたくさん出てきますね。失敗したのにまた立ち上がって。アブラハムもモーセもダビデもペテロも、そしてこのマルコの福音書を書いたマルコもそうです。失敗の後に再出発をした人です。でも、それとともに、聖書が語っているの、確かに語っているのは、いつまでもいつまでもいつまでも時があると思ってはいけないということです。今という時があるんだということです。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。 今が時だよというのであります。先週も出てきたヘブル人への手紙でありますが、3章の7節から15節をお読みしたいと思います。ここもちょっと読みましょうか。開いてください。345ページになります。教会さなつきの聖書では345ページになります。今日という日があるだってここに書かれています。ヘブル人への手紙の3章の7節から15節。だから聖霊が言っているように、今日あなた方が御声を聞いたなら、荒野における試練の日に神に背いた時のように、あなた方の心を堅くなにしてはいけない。あなた方の先祖たちは、またそこで私を試み試し、しかも40年の間私の技を見な、私の40年の間私の技を見たのである。だから私はその時代の人々に対して生きろって言った。彼らの心はいつも迷っており、彼らは私の道を認めなかった。そこで私は怒って、彼らを私の安息に入らせないことはしないと誓った。兄弟たちを気をつけなさい。あなた方の中には、あるいは不信仰な悪い心に抱いて、生きる神から離れ去るものがあるかもしれない。あなた方の中に罪の惑わしに陥って心を堅くなにするものがないように、今日といううちに日々互いに励まし合いなさい。もし最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば、私たちはキリストに預かるものとなるのである。それについてこう言われている今日、御声を聞いたなら、神に背いた日のように、あなた方の心を堅くなにしてはならない。今日、御声を聞いたなら、あなた方の心を堅くなにしてはならない。そのように、聖書は繰り返し繰り返し語っています。コリント第二の手紙にも、今が救いの時です、今が恵みの日ですと書かれています。いつまでもいつまでもチャンスがあるわけではないのであります。先ほども賛美いたしましたけれども、イエス様の救いの光も届かなくなる日が来るというのであります。いつかは信じるよ、いつかは悔い改めるよではダメなのであります。今日という日が私たちには必要であります。歴史の中で時が満ちて、今から2000年前、あのイスラエルでイエス様が、時が満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた日が本当にあったのであります。実際にあった。準備をしながら、私感動しながら読んでいたのでありますけれども、これはおとぎ話ではなく、昔話でもなく、本当にあった話であります。その日付までは書かれていませんが、待って、いつだろうかと待っていた人々に対して、来たよ、時が満ちたよ、悔い改めて福音を信じなさいと言われた、その日が確かにあったのであります。今日、その言葉を神様は、あなたのところに届けるためにあなたをここに導きました。そしてメッセージナーである私にこの聖書の箇所から語るようにと導かれました。今あなたはここでそのメッセージを聞いています。偶然でしょうか。偶然ではなくて、神様が今日という日を備えてあなたに語っていらっしゃるのであります。あなたはどう答えるでしょうか。悔い改めて福音を信じなさいと言われています。自分中心で自分の力で生きてきた、その生き方から離れて、あなたが本来作られた目的である神様と共に生きる、神様と共に歩む生き方へと招かれているのであります。それはちょうど魚が水の中で一番自由であるように、 本当の自由を与えられる生き方であります。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちのために今日という日を備えて、今から2000年前にイエス様をこの地に送り、救いの道を開いてくださいました。悔い改めて福音を信じなさいとメッセージを語ってくださいました。今日この日、私たちはもう一度そのメッセージを聞きました。今日という日を選んで、ここでその話を聞かせてくださいました。偶然は何一つないことを本当に私たちは知っています。あなたを信じます。悔い改めます。本当に自分中心で、自分勝手で、自分の力で何とか解決しようと思ってやってきました。でも本当に自分の良さが分かりました。神様、あなたに頼るしかありません。どうかあなたがある意味、あなたの命を私たちのうちに満たしてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。